6ページから12ページ。桜井市議会だより。平成28年12月1日発行。ナンバー180。市議会だより表紙写真があります。作品名、三輪山。撮影者、桜井市長島武さん。たわわに実った柿の木の下から、遠く三輪山と大鳥居を望む風景の写真です。初めての表紙写真の募集に際して多数のご応募ありがとうございました。3月号も募集をしていますので、ホームページからご応募ください。目次、トピックス6ページ、議決結果7ページ、常任委員会8ページ、9ページ、代表、一般質問10ページ、11ページ、特集12ページ。平成28年9月定例会報告。定例会の概要。平成28年9月定例会は9月1日から23日までの23日間の会期で開かれました。インターネットで本会議の様子をご確認いただけます。今定例会では報告案件4件、平成27年度、決算認定等9件、平成28年度補正予算3件、条例の制定1件、条例の一部改正2件、指導の認定3件、指導の廃止2件、工事請負契約の変更について1件、また議員発議による意見書1件、議員派遣の件、人事案件2件の議案審議を行いました。桜井氏の政務活動費。昨今、マスコミなどで報道されています政務活動費の桜井氏の現状についてお知らせいたします。交付金額は議員1人当たり月額2万円で年4回に分けて交付されます。使途基準は調査研究費、旅費等や広報費、議員が行う活動、姿勢について住民に報告するために要する経費、資料購入費、議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費など、条例で定められています。精算は年度終了後に、領収書とともに関係書類、通知文、案内文、調査研究の成果等を添えた収支報告書の提出が義務付けられており、余剰分は返金いたします。政務活動と議員活動が明確に区分できない経費や事務機器については、活動実態や購入年度に合わせ、判例に基づき案分しています。インターネット議会中継始まりました。詳細は12ページに記載。7ページ、主な議案の議決結果。表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。11あります。任第1号、決算特別委員会。平成27年度、桜井市一般会計、歳入歳出決算認定について。歳入決算額、230億9164万9315円。翌年繰越し分含む。歳出決算額、221億6548万8291円。賛成多数で認定。賛否は議員16名のうち、議長東力は表決に加わらず、賛成14名、反対1名、吉田忠夫です。任第2号から任第8号、決算特別委員会。平成27年度、桜井市各特別会計、歳入歳出決算認定について、下水道事業、 住宅新築資金等貸付金、国民健康保険、駐車場事業、簡易水道事業、介護保険事業、後期高齢者医療、賛成全員で認定。議案第45号、総務委員会。平成28年度、桜井市一般会計補正予算第1号。補正額、5744万1000円。後援費で、公共施設再生可能エネルギー等導入事業補助金を活用した、ソーラー街路灯設置にかかる工事請負費等。賛成全員で可決。以下、発議案第5号まで、議決結果は同じです。議案第48号、文教厚生委員会、桜井市子ども一時預かり事業の実施に関する条例の制定について、桜井市内において、一時的に家庭の事情等で保育が困難となる児童を預かることにより、安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図るため条例を制定する。議案第51号から53号、産業建設委員会、指導路線の認定について、道路法第8条第1項の規定に基づき、指導路線を認定することについて、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの。議案第54号から55号、産業建設委員会、指導路線の廃止について、道路法第10条第1項の規定に基づき、指導路線を廃止することについて、同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの。議案第56号、産業建設委員会、工事請負契約の金額の変更について、変更前の契約金額、2億5187万9760円、変更後の契約金額2億7308万1240円、変更理由、舗装復旧工について道路管理者との事前協議により決定した舗装復旧断面より季節舗装圧を想定し設計計上していたが、管路掘削時に現場確認したところ、相違があったため、それに伴う舗装板、撤去施工費及び処分費を変更するなど。発議案第4号、チーム学校推進法の早期制定を求める意見書について、提出先、内閣総理大臣、文部科学大臣、総務大臣。発議案第5号、議員派遣の件、行政視察、産業建設委員会所属議員、文教厚生委員会所属議員。市第2号、人権擁護委員候補者の推薦について、大和田大泉、福本哲恵氏、賛成全員で承認。同第3号、教育長の任命につき、同意を求めることについて、橿原氏、上田洋一氏、賛成全員で同意。表終わり。
8ページから9ページ。常任委員会の審査から、平成27年度決算を審査、決算特別委員会。委員会審査の一部を紹介します。平成28年9月14日開催、決算特別委員会、8名で構成。委員長、札辻照美、副委員長、大園光明、委員、金山茂樹、井戸義美、工藤正幸、岡田浩二、東利勝、東力。問い、平成26年12月、県と5地区の包括協定を結び、最初の決算を迎えるが、本市は歳出決算額が240億円であるのに対し、自主財源である市税収入は60億円に満たない。 学校給食センターや県との包括協定に基づく事業の実施を進めるにあたり、市税の増収をはじめとした市政の舵取りを今後どのように行う考えか。答え、木材をはじめとする地場産業が絶好調であったときは、現在より10億円ほど税収もあった。財政健全化中心から町づくりに舵を取る中、非常に厳しい状況であるが、国、県の力も借り、また中和幹線沿いの企業誘致にも努力するなど、地域に元気と活力を蘇らせた上で税収を上げ、次の世代に最善の形でバトンを渡せるよう、今が反転攻勢の出発点と考えている。問い。平成28年3月に起こった被保険者証の誤発行により、旧被保険者証使用によるトラブル等は起こっていないか、経費負担はどうか、部や課としてどのような総括をし、再発防止策を考え周知したのか、今回のことは一部局の問題ではなく、全庁的な教訓とすべきである。答え、市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げたい。現在、不正受給等のトラブルの報告は受けていない。印刷費や郵送料等は業者負担となったが、事象の問題だけではなく、相談、報告という基本的なことが欠けていたことから、市に対する信頼を大きく失墜する事態になったと考える。市長、副市長、並びに関係職員の処分も行った上で、組織としてチェック体制を整え、再発防止に努める。市役所全体の問題であるという認識のもと、今後このようなことが起こらぬよう気を引き締めたい。総務委員会、付託案件1件。平成28年度、桜井市一般会計補正予算第1号、抜粋。問い、被災者支援システムパソコンの再設定にかかる修繕とあるが、いつからどのような状態であったのか、クラウド化を図る考えはないか。答え、総点検を行った7月末に故障が判明した。今後は複数台のパソコンを導入することで機器の故障に対応したい。問い、業務継続計画作成支援業務の委託先は、どのように選定し、計画はいつまでに作成するのか。答え、業務経験者の中からプロポーザル等により選定し、平成29年度中に作成したい。問い、ソーラー街路灯の設置場所はどこか、今後は増やしていく考えか。答え、避難場所である芝運動公園と、規模が大きく、年度内の整備完了が確実と見込まれる中津道児童公園の2カ所に21基設置する。今後も補助金の活用を十分検討しながら整備していきたい。問い、地域介護福祉空間整備交付金を活用した介護ロボットは具体的にどのような作業を行うものか、効果の検証についてはどうか。答え、ベッドから車椅子までリフトのように移動を解除するものである。導入後、効果の検証をしていきたい。その他、市政60周年記念プロジェクトのシンポジウムはどのようなコンセプトで企画を考えているのか。愛好家のみならず、将来を担う地元の小中学生や高校生が興味を持ち、強度を振り返る機会としても活かしてもらいたいという意見などが出されました。文教構成委員会、付託案件1件。桜井市子ども一時預かり事業の実施に関する条例の制定について、抜粋。問い、一時預かりを受ける場合の手続きはどうか。答え、事前に窓口での登録が必要であり、その後、 利用の日時を指定して申し込んでいただく。登録の更新については、利用申請時に聞き取りたい。問い、定員は何名か。答え、おおむね4名としている。問い、1日4時間を限度としているが、昼食を挟む場合の対応は？答え、子供の精神的な負担も考慮し、4時間とした。昼食やおやつ、飲み物は持参いただく。問い、障害がある子供の受け入れについてはどうか？答え、事前登録の際、面談し、相談に応じたい。問い、利用料金の減免や免除の適用範囲はどうか？答え、生活保護法に基づく保護世帯や災害によるものを想定している。問い、時間延長や土日等の利用についての考えは？答え、2時間を3時間に時間延長すること等はあり得るが、午後4時を過ぎての延長や土日祝日に関しては民間の事業者を紹介させていただくことになる。産業建設委員会、付託案件6件。平成28年度、桜井市一般会計補正予算、指導路線の認定3件、指導路線の廃止2件について、抜粋。問い、開発の際、雨水排水については、どのような指導を行っているか。答え、3000平方メートルを超える開発においては、調整域を設けることになっており、本市では、三輪、大福、阿部地区においては、1000平方メートル以上であれば、調整域を設けるよう指導している。また、露体の強度を示す CBR も3以上の構造となるよう指導している。その他に、県道、国道を指導認定する際には、施設の状況を十分確認し、引き継ぎをするよう願う。本市の指導は、路面が波立つ状況が目立つ。施工管理を十分行うように、といった意見が出されました。工事請負契約の金額の変更について、抜粋。問い、当初設計の舗装圧を5センチとしたのはなぜか。答え、県との協議により5センチと類推した。今後、大きな規模の工事については、より深く情報収集に努めたい。問い、今後の施設管理はどこが行うのか。答え、統合後は上下水道部が管理する。その他に、道が険しいこともあり、舗装については十分配慮願う。工事に伴い収集した資料や記録は適正に管理していくように、といった意見が出されました。
10ページ、11ページ、代表一般質問。代表質問。まちづくり連携協定の進捗状況と課題、並びに小さな拠点整備について、札辻照美議員。問い、平成26年12月に結んだ奈良県とのまちづくり連携協定の進捗状況はどうか。また、市長の公約実現に向け、老朽化が進む芝運動公園の移転を含めた大神神社参道周辺地区まちづくりを進める中で、道の駅を建設し、伊勢のおかげ横丁のようなにぎわいを創出してはどうか。上野郷、遠野峰地域を小さな拠点とするならば、移住、定住を含めた整備に向け、県との連携協定に加えるべきではないか。答え、ご地区のまちづくりについては、地域の方々のご理解、ご協力を得ながら、県と連携を図り、地区全体の活性化につなげたいと考える。今後も、まちづくりを進めるにあたっては、いただく声や提案を大切にし、調査、検討していきたい。その他の質問項目、事業のための財源確保と、行財政改革の推進について、富山緑地公園の整備について、代表質問、 被災者支援システムについて、大園光明議員。問い、阪神・淡路大震災を経験した西宮市が開発した被災者支援システムは、住民基本台帳のデータをもとに被災者台帳を作成し、罹災証明の発行、避難所の管理など様々な管理が行え、迅速な対応が可能になるほか、被災者の負担軽減が期待されるものである。しかし、一昨年の広島土砂災害や熊本地震では、導入していたにもかかわらず、運用が適切でなかったため、十分使えなかったという実例が報告されている。本市は大丈夫か？答え、日々の情報の更新と点検を行う中で、パソコンの故障が判明したことから、修繕に関する補正予算を提出している。いつ災害が発生しても、被災者支援に遅延が生じぬよう努力していきたい。その他の質問項目、木育、木を育てることについて、公共施設等総合管理について、公園名義使用許可について、
公園は後ろと援助の援という漢字です。
一般質問、国技発祥の地桜井市の相撲振興について、坂口豊議員。問い、本市は国技である相撲発祥の地であるにもかかわらず、現状は町おこしに積極的な他市の後塵を排し、由々しき事態にある。相撲の振興、普及及び活用について、今後どのように取り組む考えか。牧牧遺跡はもとより、相撲神社を含めた地域全体を、奈良県との町づくり連携協定を結ぶことで、包括的に整備する必要があるのではないか。答え、長い歴史を刻む小学生相撲大会を通し、相撲発祥の地を発信し続けたい。また、相撲神社に勝利の聖碑が建立され、地元が盛り上がる中、県もイベントにより後押ししてくれている。これを契機にしっかりと取り組みを進め、地域全体の町づくりについても一層検討し、県と協議したい。その他の質問項目、牧牧遺跡、牧牧古墳群などの活用について、職員マンパワー不足とその解消について、一般質問、健康寿命を伸ばす取り組みについて、土屋康沖議員。問い、健康寿命を伸ばすことは、個人の生活の質の低下を防ぎ、社会保障費の軽減にもつながる。そのためにも、特定健診の受診機会の増大や、生き生き100歳体操など、保健分野と福祉分野の連携が必要と考えるがどうか。また、気軽に自分の健康チェックが行える健康ステーションを設置してはどうか。答え、各分野の連携強化に取り組むとともに、本年4月には地域包括ケア推進室を設置し、医療と介護が連携して健康を支え守るための社会環境の整備に取り組んでいる。健康ステーションは予防にも健康にも役立つことから、設置場所等も含め積極的に検討していきたい。その他の質問項目、ふるさと納税、個人企業版の活用について、日本遺産の認定について。一般質問、桜井市における地域包括支援センターについて、工藤正幸議員。問い、地域の中心となり、高齢者のニーズに寄り添う地域包括支援センターの役割は、今後ますます大きなものになると考える。本市では、市民が自由に選べず、中学校区を窓口としてスタートし、5年目を迎えるが、評価はどうか。相乗効果を生む差であれば歓迎であるが、そうではないという声を多く聞く。どのように是正していく考えか。次期事業所選定の際には あらゆる面から検証を願いたい。答え、対応の質に差が生じていることは認識しており、地域包括センター運営協議会で実績報告を一覧表にし、委員による検討を行った。その意見を参考に、今後においてはサービス低下を招かぬよう指導していき、次回の選定にあたっては実績等も考慮したい。その他の質問項目、公共施設の省エネ対策について。一般質問、フリーランス移住支援対策について、東俊克議員。問い、インターネットが普及し、クラウドソーシングという新しい雇用形態を活用した在宅ワークの普及により、都会から地方へ移住して仕事をするフリーランスが増えている。人口減少が止まらない投資として、フリーランス移住支援対策を進めるべきと考えるがどうか。答え。近年の ICT 技術の進歩により、必ずしも都市において仕事をする必要のない業態が増加してきている。本市においても空き家の増加が見込まれ、深刻な問題になると予想されることから、人口減少対策を行う上からも、移住定住の促進対策として、フリーランサーと呼ばれる方々をターゲットに取り込んでいくことは有効的であると考えており、先進地の事例など情報収集に努めたい。その他の質問項目、ふるさと納税について。一般質問、放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブの取り組みについて、岡田浩二議員。問い、現在の放課後児童健全育成事業の取り組み状況はどうか。また、放課後子ども教室について、今後どのように取り組む考えか。現在、地域によって待機児童が出ているが、どのように対応するのか。国は女性が働きやすく、共稼ぎの子育て世代を意識した制度の導入を検討しているが、子育て支援について市長の考えはどうか。答え、放課後児童クラブ、学童保育所は飛鳥学院学童保育所と桜井小学校以外の学校敷地内で行っており、放課後子ども教室も開催できるよう考えていきたい。また、待機児童の解消に向けては、指定管理者と再度協議を行っており、今後も安心して子育てしていただけるよう、子育て支援の充実に全力を尽くす考えである。その他の質問項目、青少年センターの取り組みについて。一般質問、史跡纒向遺跡、纒向古墳群の保存と活用について、吉田忠夫議員。問い、纒向遺跡の中心的な位置となる太田地区については、史跡公園や施設の整備を一刻も早く行い、市民や観光客が目に見ることで遺跡の歴史を学び、身近に感じてもらえるようにすることが大事ではないか。箸墓古墳隣接地の集合部エリアについては、国史跡指定に向けた調整が図られているが、史跡公園として保存し、国立遺跡博物館を誘致するなどの考えはないか。答え、太田地区には今年度にトイレ等便益施設の建設を行い、引き続き史跡公園、体験学習、交流拠点も視野に入れたガイダンス施設等の設置を計画的に進めたい。箸墓古墳の史跡指定については、適切な管理体制を整えるなどした上で、国の施設誘致と合わせ、国、県とも協議し、検討を進めたい。その他の質問項目、桜井市清掃公社について、
12ページ、平成28年度行政視察、委員会では、所管事項に対する課題について、先進自治体の取り組み等を 調査・研究する行政視察を行っています。日程、視察地、視察項目は次の通りです。委員会名、日程、視察地、視察項目の順にお伝えします。文教構成委員会、平成28年11月1日から2日、京都府長岡京市、生活困窮世帯の学習支援事業について、兵庫県豊岡市、介護予防、日常生活支援総合事業について、産業建設委員会、平成28年10月20日から21日、島根県出雲市、出雲大社門前町、新門通り活性化の取り組みについて、詳細については議会ホームページに掲載していますので、ぜひご確認ください。ホームページアドレス、www.city.sakurai.lg.jp/、組織、SOSIKI/、議会事務局、GIKAIJIMUKYOKU/INDEX、INDEX.html。本会議の映像をインターネット配信中。いつでもどこでも市議会を。桜井市議会では9月定例会より一般質問など本会議の様子をインターネットで配信しています。9月9日から配信を始め、9月30日までの視聴件数は634件と多くの方にご視聴いただいています。議場で繰り広げられる活発な議論の様子をぜひインターネットでご覧ください。1.市議会ホームページからインターネット議会中継をクリックします。次に2会議名で探すをクリックします。このほか議員名や会派名、言葉で探すこともできます。3平成28年9月定例会をクリックすると9月定例会の様子がご覧になれます。